はそう。それはそう、挟んでこうと思ったのに案外挟まなかったなっていう。
どういう感じなんですか。
はい、というわけで、
はい、
第3回目です。
第3回目だそうです。
はい、今回はあの1回目2回目はシャーさんだったんですけど、
はい、
ゆかなさんに来てもらって、
はい、ゆかなです
という感じでやっていきたいと思います。いつもだいたいね、出だしがね、こう悩むんだよね。
なんかタイトルコールみたいなのあった方が締まるんじゃない？
いや、これね、タイトルコール、いやでもあれですよ、タイトルコールはこうなんだろう、もともと収録してあるやつで結局普通は載せるから、
うん、
あの自分で言わないよね。
あ、まあそれはそう。
っていう形で、はい、それはそうということで、はい、始まりました。で、こう今回はなんかあれなんですよね、まあ、今回はっていうか、うん、まあ、今期アニメ見てますか？
ポチポチ見てますね。
どの辺見てます？
どの辺が？
結構ね、いや、なんか前にも話したけど、やってるアニメの本数は死ぬほど今多いからね。
いや、でもそんなに見てないな。フリップフラッパーズと、
お、フリフラ、
あとは卓球娘と、
あ、
ユーリオンアイスと、
あ、ユーリ見てるんだ。
見てる。あと魔法少女育成計画。
あー、魔法くんもいいっていう話は多いね。
魔法くんはまあ可愛い女の子が死ぬのでいいなっていう。
なるほどね。
ところで見てるのと、あとガーリッシュナンバーか。
あ
ー、ガーリッシュナンバーもね、それぐ
らい。あー、ガーリッシュナンバーもね、まだ2話かなぐらいまでしか見てないけど、ちいさまがクズっぽくていいですね。
ちいさまマジクズだし、回を進むにつれてこれ終む結果どうなるんだろうみたいな、どこに落ち着けるのかよくわからない。
いや、今2話まで見ててもまあ不安な予感しかしないというか。まあ、いわゆる白箱でいうところの完全に茶沢さん的な人いるじゃないですか。なんかね、こう白箱の茶沢さんはマジでどうしようもなかったけど、
うん、
こうガリッシュナンバーの茶沢さんはこうもうちょっと、あ、仕事できる感じの人なのかなって一瞬思ったけど、
いや、
もうなんか、いや、やっぱああいう人種を早く殺した方がいいなって思った。
うん、早く殺さないと。ね。
ね、そう。ちょっと現場がね。
よくないですよ。
いやー、ちょっと今の部分はこれカットかな、編集。ちょっと危険発言が。
そういう感じか。
あれですね。ガーリッシュナンバーは絵綺麗だし、
うん、
そう、まあキャラはまたなかなか悪が強い感じだし、
うん、
あのブラック版白箱って感じでいい感じですね。
ガーリッシュナンバーはね、ユリなんで。
お、マジっすか。
ただのユリなんで。
え、ちょっとそれは見なきゃ。
見ましょう。
いや、なるほどね。いや、今期オタクにやばい作品多いよね。
すごいなんかね、甘やかされてる感じはあるな。
いや、めっちゃ甘やかされてるよね。
もうユーリーしかり、ガーリッシュナンバーしかり。
こう、まあユーリはユーリで、まあおそらくめっちゃ甘やかされてるんだろうなっていう、まだ見てないんだけど、見なきゃなと思って。で、なんか UFO の2期とかもね、なんかいつまにこいつら距離感こんなに縮まったんだみたいな話を聞くし、なんか他でもそれこそさっき挙げてた卓球娘とか、こうまあフリフラとか、うん、でイゼッタもあれでしょ、あのいわゆるお姫様と魔法使いというか女の子がこう謎の距離感の近さでしょ。
あ、そうなんや。
いやなんかね、なんかのまとめでイゼッタは戦争を舞台にしたユリって書いてあって、結局ユリなのかみたいな。
あ、見なきゃ。
そう、みんな大体そうやってね見始めるんだけど、今期その観点でいくとね、
もう
非常にオタクに甘い感じで、
ユリが多いですよ。
そうですね、
言ってステラの魔法もユリですからね。
マジか、ステマもか。
まあでも前方だけど、
あー、いやなんかこう女性向けはね、ユーリとどうなんの、ストレイドックスとかってどうなんすかね。あんまりポジションが分かってないけど、
あのドリフェスとか、
あーはいはいはいはい、
見てないけど、
そうなんだよね、なんかなかなかその辺ノーマークなのが、でも別の人に聞いても今期はオタクに甘いという話を
甘いな、
結構癖強いタイトルも多いし、今期ちょっとなかなか楽しいなっていう、
今期なんかいいアニメ多いな、
うん、そうすごいクオリティ高いし、
そう
こうまあ普通にいわゆるクオリティって、その、なんだろう、アニメとしての絵的なところもそうだし、まあ、単純に作品としてストーリーとかまで含めてトータルで見ても結構、おって思うタイトルは多い気がする。
あんまり予算かかってなさそうなアニメでも、おっていう感じのが。
ちょっとね、まあ、今、たまたま一覧見てたら、学園ハンサムがまた来ちゃって、予算がかかってない、なるほど、みたいな。ね、そういう、まああとはね、その学園ハンサムの隣がその今見てるの D アニメストアの秋アニメのやつを見てるんですけど、
ああ
学園ハンサムの今私のブラウザの幅だと左隣がロングダイルダースで、うわここの段つらいっていうそう、なんかまあ割と結構ルンルンな感じで見てるんですけど、
うん、
見てるんですけど、
どう？
いやフリップフラッパーズ良くないですか？
いいですよ。
いやこれ全然もともとは別に特に期待もしてなくって、
うん、
で多分なんかいわゆる今期始まるときにこう、まあ、大体新作で検索かけてこうバーッと見て、
うん、
さてどれ撮ろうかなみたいな感じで見たときに、多分ねフリフラね見たんだよね。
お
見たんだけどなんかいいかなって思ったんだよね、なんでだったか忘れたけど、そうでなんかスルーしてたんだけど、
うん、
こう、まあ、微妙に部分的にすごいなんかだからあれか、全体的に見ればなんかあんまり見てる人正直いない感じがあるし、
う
ん、
確かに
こうちょっとね盛り上がりには欠けるなっていう感じで、まあ、全然気づきもせずにここまで来てたんだけど、こうなんかごく一部の方々がいやフリフラ今期強いのではみたいなことを
言
ってる人とかね、そうとかユリだから見てみたいな、
ユリだから
話があって、いつだっけな、だから先週ぐらいからやっとこさもう 最新は今8話とかだけど、うん、先週ぐらいから突然見始めたんですよね。
どうよ。
で、いや、めっちゃ良くない？
めっちゃいい。
これ、話題になってないのもったいなさすぎるでしょ。
そう。もったいないんだよね。
で、こう、まあ、あの、今回これ、自分なんかよく分かってなかったんだけど、あの、オープニングで原作、ピュアイリューショニストっていうのが出てるから、うん、で、タイトルと違うじゃないですか、フィリップ・フラッパーズっていう。
うん、
だから、ああ、これ原作小説とか、まあ、原作付きの作品なのかなって、こう、思ってたんだけど、
うん、
なんか、ある意味それにしちゃ、原作のタイトルも聞いたことないし、あんまり話題にならないな、みたいなことを思ってたんだけど、でもこれ、アニメ原作なんですよね。さっきちゃんと調べて今更知ったんだけど、まあアニメじゃないとというか、これ文章で表現するのはかなり難しいだろうなっていう。
だいぶ難しいと、なんか1話だけでラムで1冊ぐらい書けるんじゃないかぐら
い。いや、そうね、こう導入したので、まあ大まかな話なんですけど、こうどういう作品かっていうと、まあ、主人公はこう中学生の女の子、まあ、でこう優等生の、すごい優等生の、まあ、普通の、まあ、学級委員長とかもやってみたいな、
うん、
こう女の子なんだけど、もうさ、世界観が突拍子もなさすぎてさ、どう説明していいか分かんないんだけど、こうなんか、その主人公の女の子が、こう学校に向かってる最中に、突然よく分からない、なんか SF チックな組織から、こう赤髪のよく分かんない女の子が、よく分からない空飛ぶ乗り物に乗って、突然目の前に現れると。
すごい全体的によくわからん。
いや、もうあれ1話見た段階での感想って実際そうじゃない？
まあ、うん、これはなんだっていう、
なんかもう最初、いや今の説明ってほとんど作品の流れそのまんまで、
うん、
普通に主人公らしい真面目そうな女の子がこう通学してるっていうシーンから始まって、朝起きてご飯を食べて学校に行き、その時にさっき言ったような感じでそのもう一人の女の子に出会う。
いや、
説明になってないよね。
そう、なんか見てとしか言えようがない。
ああ、まあ確かにそういうタイプの作品かもね。
そう。
で、まあその女の子パピカっていう謎の超絶明るい、よくわからない空飛んでくる女の子っていうのと、まあ、主人公がココナちゃんって、まあ、中学生。
うん、
で、もうここまでですでにわけわかんないんだけど、こう、そのパピカが言うには、なんか、二人で気持ちを揃えてどっかの世界に行かなきゃいけないみたいな、探さなきゃいけないみたいな、一緒に行こうみたいな、いやもうマジ意味不明みたいな完全に視聴者も主人公も置いてきぼりみたいな状態で始まるんだけど、基本的にはその流れに沿って前は進んでて、二人がなんか気持ちを揃えると全然変な異世界みたいなところに二人で突然飛ばされて、その不思議な前は前は違う、ちょっと現実とは違うような変な世界を二人で冒険して、こうなんかその世界のどこかにある石を集めるっていう、全く置いてきぼりなんですがそれはみたいな状態で話は進んでいく感じの作品ですね。はい、全然自分で説明して全く説明になってないなと思ったけど、
まあ優等生が元気な子に連れて行かれて異世界をピュンピュンするユリだよっていう。
いいのかそれで。
いいんじゃないか、ま
あ、そんな感じで、あれなんだよね、こうフリップラッパーズ見てるってこう聞くと、こう大体見たけどやめ切ったみたいな、やめちゃったみたいな人が多くって、まあでも今言った通り正直言って話的には全く意味不明で、いや話が意味不明なわけではないけど、話の展開はちゃんと筋が通ってるけど、状況は意味不明だよね。
うん、わからないわって感じ。な、解説されない。
今、8話とかなんだけど、確か。最新話までついさっき、ちょうどラスト追いついてなかった2話ぐらい見たんだけど、まあ、8話まで来てもわかんないっすね。
まあ、ここまで見てきてて、どうやらこれはこういうことらしいっていうのはわかるけど、うん、それを踏まえても、何もわからない状態。それしかわからない。
どうも共通してこういうことについてこういう風に言っているみたいな、すげえ曖昧な断片的な情報しかない。
置いてけぼりにされながらも、ただただ美麗なアニメが流れてい
く。そうそうそう。だから、すごくそういう意味では、なんか完全に、絵と、だからいわゆる、ゲームの世界ではあの雰囲気ゲーとか言ったりするけど、まあ、完全に雰囲気アニメですよね、うん、
そうそう
そう。で今ちょっとチラッと出たけど、めっちゃ綺麗だよね。そう、この綺麗っていう一言で片付けていいのかってのはあるけど、めっちゃ綺麗じゃないですか。
そう、非常にね、いいですね。
こう作ってるところがスタジオ3ヘルツっていうところで、なんか割と新しいディメンジョン W とかを作ってたということをついぞ最近知り、へーって感じなんだけど、今確認した。サンヘルツさんはですね、あれだ、 IG の出身のプロデューサーの人が設立したところで、2013年設立なんで、本当にでも最近のスタジオだね、やっぱり。
いや
ー、天体のメソッドとディメンジョン W 今んとこで、フリップフラッパーズが今回最新作ですね。
なるほど。
全部オリジナルかな、今までやってんの。そういう意味だと、あれ、天体のメソッドは原作あんのか。だからあれか、じゃあそういう意味だと今回フリップラッパーズが完全オリジナル初なのかな。
いいですね。
いやー、で、すごくアニメ原作的な作品で、もうさっき言った通り、小説とかだとストーリーが荒唐無稽すぎて表現できないというか、
文章化しても多分読んでもよくわかんないか。
毎話毎話ね、こうさっき言った通り、毎話毎話、その二人の気持ちが揃った時に飛ぶ異世界が、こう全然雰囲気が違って、こう全然違う世界に飛ぶから、毎話毎話、こう全然違うテイストのアニメみたいな。
うん。
いや、どうしよう。喋りたいこといっぱいあるんだけど。スタジオ3ヘルツじゃないですか。一個だけこれ、話しておきたいのが、こう、スタジオ3ヘルツって名前で、で、本当に3ヘルツっぽい歩き方するよね。1枚に3枚ぐらいしか絵がなさそうな、わざとすごく動くときは、だからこれもやっぱりメリハリ系の、
うん、
なんか、
うん、点通して枚数が多いわけじゃなくて、ちゃんとアニメ的なコマの使い方をしてる。
そうそうそう、すごいリミテッドアニメらしい感じで、
そう、
もう部分的なシーンでは、こう、でもそれがすごく、それが表現としてちゃんといいんだけど、本当に1枚、1秒に、これ絶対3枚ぐらいしかないなみたいな歩き方をしてるシーンとかが、こう、そこがまた職人芸っぽくって、すっごい、枚数は少ないんだけど、 あ、人間が歩いてるっていう感じがして、すごく、なんか全体的に、あれだよね、キャラクターの存在感というか、すごいある感じの作品だなっていう気は。公開当初っていうか、放送始まった直後ぐらいに、ちょっと、一瞬やっぱ、一回目ってことで話題になって、フィリップ・ラッパーズが。その時に面白かったのが、そのココナちゃんって主人公が、まあ、中学校の制服が、まあ、かなり高そうなというか、ひだの多いプリーツスカートみたいな。なんだけど、最初出かける時の玄関先で、その、靴を履いてトントンってした後にスカートの裾を掴んでちょっと直すシーンがあるんだよ。ピンピンって引っ張って。
あ
そこの動きがめちゃめちゃにすごくって。あれすごくない？こだわり。
細かいところがね、すごい。
そう、なんかすごくそう、だからメリハリが効いてて、その一瞬のそのプリーツスカートを直すっていう、その、なぜそこにコストをかけなきゃいけないのかっていうのは多分またいろいろ表現の議論があるんだけど、あれですよ、最近の FF15 の召喚獣張りのおにぎりと一緒ですよ。そのプリーツスカートを直すシーンは重要なんだよね。
重要なんで、あれは子を表現するために必要な描写なんじゃない
か、うん、そう、すごくそう思う。一連の朝起きておばあちゃんに悪い夢でも見たのかいって言われながら大丈夫って言って一緒に朝ごはん食べてで出発するっていうその瞬間のね、すごく重要な一シーケンスの最後のところなんだよね。
そう
で、こう真面目さ、そのキャラクターの真面目さとこういう気持ち悪いオタクが、うわ、このスカートの動きやばくないみたいな。ちゃんと見せ場を用意してくるっていう、もう、そういう感じが、あれだね、そういう意味ではオタクにまた、媚びてきたなっていう感じの
甘い
作品ですね。
まあでも、そんなに、こびこびな感じじゃなくて作りたいものを作ってる感はバリバリある。
あ、でもそうだね、すごい、さっき言った通り話数ごとにすごい絵変わるじゃん。で、変わるんだけど、こう根幹的なところではすごく、なんだろう、ジブリとかガイナックスの昔の、まあ要はジブリからもともと分かれてきてガイナックス側に行ったような人たちのテイストをすごく感じたり、なんかわざとそういう表現とか、その前は違う世界に行く時の表現が、前は前はすごくこう80年代90年代まあ0年代、まあ0年代ネタはあんまりない気がするけど、80年代90年代ぐらいのいろんなアニメのこうオマージュというか、すごく仕込みが細かい感じがして、
非常に細かいんで、元ネタみたいなキーワードと一緒に検索するとゾロゾロゾロゾロ細かいネタが出てくる。
いや、あれ多分ね、自分も全然分かってないこう小ネタというか表現の元ネタいっぱいあるんじゃないかなっていう、う
ん、でもそういうのを特に目立たされるわけでもなくて散りばめ入れていくっていうのが、やっぱりこのフリップフラッパーズを見ていった先に生まれた感情の厚みみたいなのが出てるんじゃないかなって思う。いや、細かいのが何かしら心に引っかかってって、最後こう孤独感じゃないけど見た後のとして生まれるのがすごいいいなって思う。
いや、すごくこうある意味既視感があるというか、ある種のこう文法というか、やっぱりなんか感傷的な何か刺さるものですごく表現はしてきてて、だからやっぱりすごく引っかかるというか、今言ってたけど、見た後にっていうか見てる最中もなのか、引っ張られるものが あるよね。
そうなんですよね。
ただストーリーはかなりこう、そこが多分すごい人を選ぶとこなのかなっていう気はする。
うんうん、何が言いたいのかわからないっていう風に思っちゃう人には向いてなくて、まあ、最近そういう作品多いですが、
どうだろう、なんか一時期むしろ多かったけど最近は、
あ、まあ最近は
そう、どっちかっていうとむしろ逆に甘やかし系というか、割とわかりやすく、うん、こう伝えてくる作品が多いかなっていう気がする。やっぱりあの層が広くなって全体的にアニメを見る層自体は全、まあ、なのかなと感じているけど、うん、こう、まあ、そうするとやっぱり基本的に人間が物語が好きだからそっち側にどっちかっていうと寄せてるのかなっていうのはむしろ感じなくはないかな。どうなんだろう。まああれですからね、今期のたった一本を取り上げて、まあ傾向は語れないけどね。あ、でもストーリーの置いてかれっぷりは強烈だよね。かなり、まあ確かにそこは人を選ぶのかなって感じはするし、やっぱりあのツイッターとかで見ててもそこまでこう爆発的な人気がすごく作品としてはもう、情報量はめちゃめちゃ多いというか、見るところいっぱいあってよ、めっちゃ面白いけど、あと一歩こうわっと話題になんないのはやっぱそういうとこなのかな。
なかなか芯みたいなのがパッと見で捉えづらいアニメだろうから、そういうところもね、
なんかあの7話8話、まあ7話8話っていうか、まあ数話ね、5話ぐらい6話ぐらい折り返し点ぐらいまで見ると、あ、これはストーリーとかこの作品として何か主軸の伝えたいことがあるのではなく、この世界に通底してるのは制作者側のやりたいことは通底してるんだなっていうのはすごく感じるかな。
そうだ、
寝たいよね多分。
うん、
なんか物語構造が外部化されてて、作り手がどういう意図で作ってるかっていう観点で見ると一貫性はあるみたいな。
それはそう。
なんかっていう風に言うと、いやそれはどうなのっていう、まあ、ツッコミはね、それはそうという感じなんだけど、もうちょっとなんか気持ち悪い趣味的な話していいですか。
どうぞ。何の断り。
いやなんかね、いやフリフラいいなって思うのが、ともかくさっきも言った通りすごくあの、まあ、制作者側のやりたいこととか、こう制作者側の憧れなのかな、やっぱりこう自分たちが生きてきた時代のすごく良かった作品とか、
ああ、わかる、
うん、なんか対する気持ちがすごいありそうだなって感じがあって、
わかる、
こういろんなシーンでやっぱさっき言ったけど、例えばジブリとかこう1話の初っ端の時に、まあ、あんまり極力ネタバラしない感じで言うと、初めてその異世界1話のピュアイリュージョンって名前だけど、うん、そのピュアイリュージョンっていう異世界に行った時に、こうまあやっぱ冒険して何も起こらないわけじゃなくて、まあ、ちょっと、うん、こう敵対的な生き物的な何かが出てくるんだよね。で出てくるんだけど、こうまあなんだろう、その不思議な、まあ言っちゃえばあのもののけ姫の死神様じゃないけど、なんか全然よくわかんないあのうにょんとした感じの変な大きいやつが出てくるんだけど、そいつの登場シーンと動き方とその時の、まあ、背景になってる森、
うんうん、
ジブリそのまんまじゃない。
そう、あとあの反応の仕方とかね。
ああ、そうだから今ちょっともののけ姫って言ったけど、まあどっちかっていうとなんかナウシカかもね。森の感じは完全に
一話ナウシカ。
そうだよね。一話完全にあれナウシカだよね。森とかも見た瞬間にちょっと笑いそうだったもん。うん、あ、これナウシカで見たみたいな。 でこう絵だけじゃなくてすごい動きもこう言語化できないんだけど、その大きいものが動く時の動き方とかがすごいジブリっぽいんだよね、うん、
そう、見せ方がすごいジブリな感じ。うん、
でまあこうまずそこでおなんかちょっとすごい感じの作品来たなと思って、自分は結構だから1話の段階でおこれはみたいな感じ。
よく動くんだよ。
そう、動きもやっぱすごくって、もう1話の段階でその大きな巨大な生き物の上を走るシーンがあるんだけど、もうそこのアニメーションとか超気合入ってない。
うーん、
すごいアクションシーンの動きがよくってめっちゃかっこいいし、でそのめっちゃかっこいいシーンの後にこう現実戻ってきて、こう何だったの今のみたいなことを言いながら、こう夕方の夕日のところをちょっと歩くじゃないですか。
うん、
で歩く時が3ヘルツなんだよね。
あ、
こうパタパタパタっていう本当に1秒に3回ぐらいしか変わらないような動き方で、こうココナちゃんとパピカが何だったのあれみたいな感じで歩いてるんだけどそこがまた、だからあれだよね、ちょっとあの世界名作劇場みたいな、 もっとさらに前っぽいテイストもなんかちょっとところどころ入ってんのかなっていう感じが、っていうなんかもう怒涛の超動きまくるシーンからリミテッドアニメの真骨頂みたいなコマ数動かす少なくでもキャラは生き生きとしてるみたいなところまで1話で見せられて、え、めっちゃすごいやん、なんでこれ話題になってないのみたいなところがまず第1話の感想だったんだけど、こう2話でちょっともうちょっと話が見えてくるのかなと思ったら、まあ2話がいきなりわけわかんない施設というか組織、そのピュアイリュージョンを探ってそこに散らばった石を集めてる謎の組織に連れて行かれて、で名前自己紹介もろくにされないようなよくわかんないキャラがたくさん出てきて、でこういきなりじゃあこうこれでまたピュアイリュージョンに行って石を探してくるんだっつっていきなりまた異世界に放り込まれてお前テンポが早すぎるよみたいな
テンポは早いんだけど、
でこうまた異世界に行くんだけど、あの2話ってどんなんだったか覚えてます？
2話
はあれですよ、あのユクスケルの、
ああ
ウサ耳ですね、
アリスモチーフがね、
そう、
何に使われた、
その主人公のココナちゃんが、あ結構そうだがこの作品あのいろんなところでなんかいい感じの脇役というかこう、うん、ちょこまかキャラが結構これまたいて、これもなんかある意味ちょっと昔の作品とか、あとはまあこうともすれば、いわゆるプリキュアとか幼女向け作品の的な、いわゆるなんだろう、ガイドキャラポジションみたいなやつもちらほらいろいろ出てきたりするんだけど、こうココナちゃんの飼ってるペットの謎の生命体のユクスケルってのが、こうウサギみたいな緑色のウサギみたいな、
うん、
キモいやつがいるじゃないですか
え、かわいいよ
いや、あれ最初出てきた時マジこの生物何って思ったけどユクスケル超見てほしい、キモい、キモかわいい、こうでこう毎回なんかそのピュアイリュージョンの世界のなんかきっかけがあって、こう2話はユクスケルがちょっときっかけで、そのウサギ的なで、なんかすごい不思議な世界に行くんだけど、その世界ではあのユクスケルの世界なんで、こうココナちゃんとこうパピカがこうウサ耳が生えてきて、おいきなり2話目で獣赤みたいな で、そう、ケモナーかとか思ってる間にもうさっき言った前提のあの組織の話とか忘れてるんだよね。
そう、あの画面の、あ、場面か、うん、の印象が強すぎて、ね、いろいろ忘れ去られる。
そう、なんか日常パートとか組織の話みたいなちょっと SF チックなパートとかいろいろあるけど、もうなんかその世界にいきなり放り出されて、でそこでいきなりこう説明はしないんだけど主人公たちもわからないままに行動していくのを視聴者として見ている中で、あ、ここはこういう世界なんだなってこう認識していくプロセスが主人公たちと一緒のスピード感であるよね。
うん、うん、そうね、そこはすごい登場人物と動機が取れてる感じがする。
うん、でこう前はそういう感じで世界に放り出されて、でこう、まあ、2話目はウサ耳ついて尻尾もついてたっけ。
尻尾はどうだろう、わかんないけど、
でもすげえ可愛い感じので、で世界も全然あの違って、1話目の時はまあこうナウシカの深いみたいな、うん、静かな方のね、地下のあの綺麗な深いの森みたいなところとかだったじゃないですか、舞台が。とか、あとは樹氷がいっぱいあるとか、まあすごい雪の空間みたいな感じだったけど、でまあそんなに、なんだろう、すごい特殊な表現があったわけじゃないんだけど、2話目ぐらいから様子がおかしくなり始め、この作品結構特徴的だと思うんだけど、色がすごく自由なんだよね。
そう、
なんかこう表現としての色がすごい使われてて、もうそのピュアイリュージョンの世界に入ったらなんか全然色味がおかしくって、なんか空は黄色いし、なんか紺色の髪だったはずのココナちゃんの髪はなんか明るい紫色みたいに描かれてるし、でなんかお助けロボットみたいな変な役に立たないポンコツロボットがこうブーちゃんってのがこうついてパピカについてくるやつとしているんだけど、そいつもともと黄色なのにピュアイリュージョンの世界だと青で塗られてるからね。
まあ夢の中を見てる感じが激しい。
そうだから、なんかもう全然その辺はすごく自由で、で、あ、これはそういう方向の作品なのかなっていうのが2話ぐらいでちょっとだけ見えてくる。ストーリーは全然わかんないけど、でこうなんかまた石を見つけて、あ、よかったねっつって戻ってきて、現実に戻ってきて、あ、そういえばなんかそういう流れでピュアイリュージョン行ってたねみたいな、もう完全に記憶の彼方みたいな、忘れてたわみたいな感じで、また、
ね、
うん、唐突にまた現実に戻されるんだよね。
うん、
そうって感じでこう進んでって、3話目はあれだよね、もう完全にあの
マッドマックス。
そうだ、もう3話目は完全にマッドマックスだよね。世界観はマッドマックスで、絵は3話目はすごくアクションパート多くって、で敵キャラが出てくるんだけど完全にパンストじゃないですか、動きとか。パンティー&ストッキングウィズガーターベルトって最近なんかまたガイエナのね公式でちょっとなんか動きがあったけど、3話目めっちゃパンストというか、まあパンティー&ストッキングの敵とかっぽいっていう感じじゃなかった。
うん、プリキュア味もあった。
あ、そうね。そうか、変身ちゃんとするのって3話目だっけ。
そう、ここがちゃんと変身する罠、初めて変身するとこか。
そう、でも今もう多分聞いてる人わけわかんないと思うんですけど、いや、この人たち変身するんですよね。
魔法少女的な何か。
そう、いきなりなんかパピカとココナちゃんは変身して魔法少女的なのになって、悪いやつと戦って石を手に入れるみたいな。
変身するとね、髪色が反転するの。
そう、それもね、ちょっとあれユリだよね。
もうユリ以外の何者でもないよ。
そう、 結構印象的な感じに、対照的にパピカとココナちゃんはキャラクターも違うし、髪の色もパピカは明るい赤で、こうココナちゃんは暗い紺色っぽいので、こう全然対照的なんだけど、変身するとね、
うん、変身っていう儀式を通して2人が交わるわけです
でもこれはユリですね、
ユリですね。
そうで、そういうこうで、戦闘シーンはめっちゃこうパンストっぽいケレン味の効いた感じだし、敵キャラはもう人間というか、なんかあの目とか超ギョロッとしてる感じの、色もなんかすごい感じになっちゃってる感じの、なんか黒と紫みたいな
感じ多いわ
いやもう言葉で表現するのが難しい作品だよね、正直。
見てくださいっていう、
見てくださいタイトルだよね、っていう感じで。もうね、これ言い始めると1話ごとにもういろいろ言うことがあって、まあ4話目はちょっとあの休憩の、
うんうん、
あの休憩の友情会みたいな、あのユリが単純に深まる感じのたっぷい感じの話だったけど、であれか、5話目が今度ホラーか。
そう、あれもまたね、語ることが多いわ。
いや5話目、5話目熱かったね。
5話目よかったよ。
5話目は5話目で、これまたあのホラーでね、かつあのよくある無限ループって怖くねっていうね、
そう。
でまたあのキャラの描き方とかも、こう一時期ちょっと盛り上がりがあった、あのフリーゲームとかで、フリーゲームのホラーゲームとかでよくあったような感じの、あの生理的に嫌悪感を催すような怖い描写というか、え、人間が苦手そうなあの顔の描写、最初超怖かったんだけど、
いや、
なんかこうやって今ストーリー一覧見返してると、1話ごとにすごい、うわー、6話も超良かったんだよね。ダメだねこれ全話語ることがあるね。そう、あの本当1話ごとにオムニバス的な感じで、もう全然1話ごとに世界の舞台がガラッと変わって、でしかもあのさっき言った通り、前後の現実世界の続いてる話のところは本当にちょろっとみたいな感じで、話の大部分はもうお話始まったらいきなりピュアイリュージョンの中だった話とかもあって、なんか境目が分かんないというか、見てる方もみたいな感じで、毎回違うから、毎回語ることがあるアニメだなっていう。6話目良くなかった？
6話良かった、別にもう良かったしか出てこないんだけど
だから6話目もこれすごい色表現が特徴的な回で、あの過去のある人物の記憶らしい世界、まあ、見てる側もなんとなく、あ、そうなんだろうなって途中から分かるんだけど、まあ、そういう感じの世界なんだけど、あの世界が二分されてて、こう楽しい、ある人物の楽しい記憶の一面の世界と辛い記憶の一面の世界、こう描かれてるんだけど、そこが色でズバッと切り分けられてて、夕日の中でも悲しい世界側の住人は青く描かれたり、こうすごく表現が特徴的で、あ、これもまたすごく表現としてチャレンジしてるし、いわゆるなんだろう、色が正しいみたいな世界とは違う、ある意味すごく絵画的な世界で、感じたように、もしくは感じさせたいように色が使われてて、
そうね、
いや6話とかは、まあ話もそうなんだけど、すごく表現として熱い、
熱い
で、6話のおばあちゃんとかさ、もうジブリ映画かなってなんない？
まあジブリ味はあるかもしれないね。
6話は結構またジブリ度高いなって思った。でこう、まあまた7話はでもそんなに癖はないのかな。
7話はまあ
ちょっと休憩会っぽいよね。
あとちゃんとシナリオ進めましたから。
ああ、確かにお話進める会だったかな。
そうそう、まあ一人何役やったんだかわかんないけど
いや、あれも面白かったね。
面白い。
こうあんまりネタバレするとあれなんでね言わないですけど、7話はこれも表現的には結構、表現というかこっちのだからストーリーというか状況での見せ方、絵的なというよりはがすごい面白かったなっていう。で8話見ました。
8話まだ見てないか。
いや早く見た方がいいよこれ。すごい。8話
バンダイチャンネルで追ってるからまだ見てない。
ああそうなんだ。8話地上波放送が昨日かな。
うん、
で、あの。リアニメストアも確か地上波と同じタイミングなのかなぐらいなんで、もう公開されてて、こう今日見たんですけど、いや8話超遊んでるよ自由すぎではっていう。8話はガイナ、8話はガイナっぽい、絵はガイナっぽいというか、もうなんかあキルラキルとエヴァだみたいな。
あーなんか想像つくわ
こうキャラクターデザインが違う感じだけど、うわーこれすげえエヴァっぽいとか、あーキルラキルっぽいみたいな表現とか世界観とかキャラクターのデザインとかと、まあもう一要素入ってて、もうあのあれなんですよ、もうユリの欲張り二点セットなわけですよ。
ほう。
こうもう一個ね、まあネタが仕込まれてるんだけど、あースタッフが好きなんだろうなみたいな。
早く見たい
な。めっちゃ懐かしいねこれみたいな、もうあいやもうなんかほとんどネタバレだけど、あこのバンクがやりたかったのねみたいな。
いや
いやバンクのくせに使い回せねえじゃんこれみたいなっていう感じで、あのもう
なるほどね、
すげえスタッフ遊んでるんで8話おすすめですね。
早く見なきゃ。
なんか演出がね、えのきどしゅんって名前見たことある気がするんだよね。
えのきどしゅん、
そういやなんか多分あのえのきださんが演出やってるのこの話が初なのかな、わかんない、不確定なことを言った。
ああ
なんかただこの名前見たことあんなと思って。
結構演出されてる方っすね。
なんか多分この人すごいそういう趣味というか個人的なのがあるのか。ああ、あれですね。えのきどしゅん、作家とか、まあ、だからやっぱり演出作家系でずっとやってるみたいで、ワグやってますね。ウェイクアップガールズ。ウェイクアップガールズ、夜のヤッターマン。あ、モンムスやってる。モンムスのオープニング。
キルラキル、言語。
キルラキルとかやってたのかな？
言語18話。
ああ、じゃあやっぱまあ、つか完全にじゃあそっちの人ですね。
うん。
あじゃあまあ感じた通りということで、あのキルラキルとまああのガイナとかその辺の人たちが好きそうなネタといえばみたいな感じですね。というわけでなんかすごいもう
想像がついてしまった。
いやでもね普通に楽しめると思うんで。
よ。
8話見た方がいいです。いやって感じで、もうこれだけで結構ね、もう1話ごとに喋ったせいで、まあ多分カットするんですけど。
だいぶ喋ったね、ピオさん。
いや、なんか、こう、今までどっちかっていうと、アニメネタ、今期まだなかなか追いつけてなくって、こう、それはそう、エピソード1、2は、主にまあ、シャアさんが喋ってるところで、いや、あれいいよね、みたいな、こう、感じだったんだけど、ちょっとフリフラはこれ、喋んないとなと思ってて。
フリフラ熱く語りましたね。
いやなんか今これでもまだ全然自分の中で整理がつけられてなくって、もっと喋ることあるなって思ってる。いやでもあれだね、あのことごとくラジオにしてるくせに、あの見てもらった方がいいですみたいな作品ばっかだね今まで扱ってんのが。卓球娘形状フリフラなんで。
ああそうね、言葉じゃ表せない感じが
ことごとく絶対言葉で表現しづらい作品を今3つピックしてて、
うん、
ひどいなって感じなんですけど、
ケージね、ケージすごいよな、
あれはやばいっすね。フリフラでこうユナチ的にね、いやユリ的観点でどうなのかと。
え、ユリ的観点でユリではどうとは
いやなんかこういろいろ、いやあのシーンユリだよねみたいな。
いや全編ユリだからそんなこと言われてもあるよね。
それずるいよね。
あーでもね、あれですか、ユリ的な旨味はややかちゃんですかね。
あー、ここに来て初めての、ここに来て新キャラがまあ新キャラっつってもね、
見てる方には新キャラ
あの作中では実はずっと出てきてる、あの話をね単純にするためにちょっと端折ってたけど、まあこういう SF 的な冒険活劇ものなんで、まあ、敵っぽい組織がねやっぱいるんですよね、うん、
それが幼馴染なんですね、ココナちゃん。
これもまた鉄板な熱い感じのライバル的なね。
そうね、あの優秀な子に対してパピカみたいな元気っ子をぶつけるのもまあありきたりで王道的な感じだけど、
うん、
ややかちゃんもねちょっとねじれてる感じの子なんでね、
こう優等生とね、
そう優等生とちょっとひねくれてるかなぐらいの子が当たるっていうの、それはそれで王道であってですね。
うん、でそう、あの基本的にパピカが距離が近いタイプの人間じゃないですか、
うん、
でこうそれに対してココナちゃんがちょっと近いよみたいな感じの描写が多い中で、こうそこがこう自然と一緒に冒険をしていく中でちょっといろいろあって仲良くなっていくのを横目にちょっとチッみたいな感じで見てるややかちゃんっていう。
そうね、ややかちゃんはね、
完全にあれはユリの三角関係ですよね。
ユリですわね。
いやもうややかさんが入ることでね、こうよりユリの密度が高まるというか
ね。あ
で、なんすかなんすか。
え、いやいいなと思って。
あそう、こうすごく王道にユリっぽいところと、こう結構毎回異世界飛ばされるから、あんまりこういわゆる私生活というか生活、だからそれこそいわゆる日常系の対局で、日常的なシーンってほとんどなくって、でその非日常の中ででもなんだろう、いつの間にかこうすごいまっすぐなパピカに対してこうココナちゃんがいつの間にかコロッとこう心を開いていってて、
そうなんですね、
距離が詰まっていく感じがね、こうあれ顔の距離近くないみたいな。
そう、まあパピカちゃん元から近い子ですけど、
うん、こうね、いつの間にかね二段ベッドのはずがなぜかを、あれ二段ベッドだっけ、
ああそうね、
そうだよね、なんか二段ベッドのはずが、あれなんかいつの間にか一緒に手つないで寝てらっしゃいますねみたいな、うん、ユリかなみたいな。
いやユリですね、
もうあれはユリですね。もうなんかそう、無人島で二人でねイチャイチャするし、変な空間にとらわれても二人でゆりゆりしてるし、で小悪魔系こうね、ちょっとパピカちゃんのあの亜種みたいな小悪魔系パピカちゃんみたいなのに誘惑されたら、あっさりココナちゃんなんか薄着になってるし、
ココナとねパピカのね2人が過ごしてる時間は多分すごく濃いんでしょうね。
なんかそう時間表現もね、あの 異世界で経つ時間と現実世界で経つ時間について説明はないけど、どうも違うっぽいなっていう感じも、いや異世界で経った時間通り経ってたら1週間ぐらいいなくなってんじゃねみたいなでもまあそういう描写がないとこ見るに、あ多分時間軸は違うんだなみたいな。そう、変身した後の髪色逆になるのもさ、
うん、
憎いよねあれ。
あれはね、変身した時ちょっと声が出た。
あ、最初変身した時、そうだから一瞬ちょっと混乱するんだよね。あれってなって、あれってなった次の瞬間ぐらいに、あ逆やこれみたいな。
そうなんですよね。
もうなんかね、まああまりに 本筋というかメインで語ってる情報量が多すぎて、ともすればユリが表現的にはむしろ弱い方に
まあ
ね、
実際5話ではネタにしてるぐらい
の、ああそうだ、それぐらいの感じだけど、実際はなかなかにユリだよね。
そうね、なんか直接的な絡みがどうこうとかじゃなくて、
そう、ね、
2人が環境がもう2人のためにあるみたいな状況なのがユリなの。
あ確かに、まあもともとピュアイリュージョンっていうその異世界自体が2人が気持ちが揃った時に行ける、その時の気持ちの原因だった何かとか外的な何かのと、その2人の気持ちで作られる世界みたいな感じだから、もうその世界の時点でまあユリですよね。
そう、そこ行った時点でまあユリですよね、
うん、っていう感じなんで、もうユリ好きな人は見てほしいし、そうじゃなくても、そう、もう作品としてはすごく個人的には結構ここ最近の中でもかなりチャレンジングだし、表現も面白いし、すごくいい作品だと思うし、かついわゆるメディアミックスが困難みたいな、もう多分これを文字化するのは無理だろうしみたいな。
漫画も厳しい気はする。
漫画でも無理だろうね。
うーん、
それこそさっき言ったような3ヘルツみたいなパタパタの動きと、すごくよく動くかっこいいアクションシーンとか、表現がいろいろコロコロと変わるとか、うん、色とか、漫画でやるんだったらあれだよね、それこそ本当にだからガイナとかジブリのみたいな、もう全部漫画っていうか画集だよね、ほとんど。
うーん、確かに
画集出してくれたら欲しいなって思う。これは
欲しい。
ピュアイリュージョンの世界めっちゃ綺麗だからね、あれ。
設定資料集とか欲しいな。
いや設定資料集とか多分超マニアックだと思うよ。
うーん、
いやめっちゃ小物とかハードとか多分結構設定あると思うんだよね。
うん、
でも
そういう深いところにまたね、ユリっぽさは詰まってるんじゃないかな。
ああ、だからそう、気づいてないポイントね、結構ありそうなんだよね。スピードが速いから見失っちゃってるところとか、あ今のでちょっと思い出したけど、パピカが制服のリボンをまっすぐ結べないのを、ココノが直すのとかね。
うん。良いですね。
いいよね。
ああ、まあ、フリップフラッパーズのユリポイント最大点は、ココナちゃんのパピカを見る視線なんで。
ああ。
着目して見返すと、あ、ここでもちゃんとパピカのこと見てるし、こういう風になんか例えば空見た後に横見てパピカ見るみたいな移動があるのがね、すごい、
あ
なるほど、ね、いいんですよね。
あれだね、ちょっとユリ観点で全然見るとこまだまだあるね、多分
まだまだ。そう、アニメと単品として見てももちろんもう語り尽くせないほど魅力はあるんですけど、ユリとして解釈すると美味しいところが全然いっぱいある。
ああ熱いね。
暑いな。
そうなんだよね、これ結構かなりスピード速い展開としては、シーンのカットも結構こう切り替わり速いし、いやだから作るのすげえ大変だと思うんだけど、その割には表現リッチだしいいんだけど、
金かかってんなっていう。
や、すごいね、今期思うのが全体的に、え、本当かみたいな品質の高さと、
うん、
まあ、ストーリー的な面白さと、すごくよく練られてる感じは今期すごいするんだよね。なんか革新的な生産技術ができたのか、それともアニメーターが死にそうなのか、
うん、たくさんの死体の上に積み重なった何かのかもしれない。
いや、なんかさ、またなんかコーナーケースっぽいこと言っていい？
はい、
あのさっき言った脇役の小物系の人たち、今ちょっといろいろ見返してて思ったんだけど、あのユクスケルとブーちゃん、ロボットとその謎の緑色のウサギみたいな、
うん、
今ちょっと対応関係前後逆だったけどで、なんか全体的には結構さ、絵的にはまあ今風に結構線細い感じで描かれてる気がするんだけどさ、ブーちゃんとかさ、なんかわざとらしいぐらい古典派っぽくない？
ああ、そうね。もろになんか90年代感
が。そうそうそう。なんかロボット、まあロボットっていうか、まあちっちゃい機械なんだけど、なんか、そうそうそう、ロボットなんだけど、すごく柔らかい描かれ方というか、動きが有機的というか。
そう、あの、立ちコマをもっとコテコテにしたような感じ。
そうね。なんかいい表現がパッと出てこないんだけど、立ちコマはなんか一応あれ、まあ、やっぱ神山さんだから構造としてはロボしてるじゃないですか。
うんうんうん。
なんかブーちゃんもさ、四角い箱の本体にさなんか変なケーブルみたいな腕と足が伸びてて、その腕と足とあと首かはなんかふにゃんふにゃんしてるし、そのふにゃんふにゃんしてる足、四つ足の先でタイヤついてるしお前何なんだみたい
そう、なんか時代感的にはあれドラえもんとかコロスケとか、
あ、そうそうそうそう、
そっちに近い感じかな。
もうどっちかっていうともはや90年代より以前だよね。
うんうんうんうん。
本当に昔の教育アニメに出てきそうなロボット、
うん、非常にオールドのジャパニーズファンタジーという感じ。
うん、あれだよね、手塚治虫的だよね。
そうそうそうそうそう、
うん、すごい、なんかそこだけなんかキャラクターのシャープな今風な絵面に対してブーちゃんだけなんかえらい時代感が違うなっていう
ところどころにそういう古臭い表現が、
うん、なんかそれとあとあのもう一人の子役、子役というかちっちゃい役のあのユクスケルさん、
うん、
緑色のキモいやつ
可愛いよ
いや可愛いんだけど、最終的には最終的には可愛いんだけど、最初出てきた時マジなんだこのキモいのはとは思ったけどやばみたいな見てると可愛いんだけどさ、ユクスケルもすごくなんか得体の知れない存在じゃん。ウサギではないじゃんあれ多分
そうなんかウサギっぽい何かな、
何かじゃん。でそのウサギっぽい何かっていう、そもそも存在を知らない何かなんだけど生き物らしいってものがすごく生き物的に感じるように動いてるってすごくない？
うん、すごい。
摩訶不思議生物が、こうで、またあの、動き方がさ、これもまたちょっと古典的な動き方するんだよね。ほにゃんほにゃんした。
うんうんうん。
あれもそれこそ90年代とか、なのかな、既視感がすごいあるんだけど、
ある
あの軟体動物的なというか、もうなんかスライム的な動きね
ふにゃふにゃした感じ、
うん、なんかとか、なんかそういうところもすごい、いわゆるなんだろう、見どころって言ったら変だけど、さっき言った細かいとこ見ていくといろいろあるよね系では、
うん、
結構脇だけど侮れないなっていう。
そうね、サブキャラもちゃんと見たら全然ペラペラじゃなくて厚みがある感じ。
うん、そういいんだよね。こうあと背景もさ、 結構特徴的じゃない、その、異世界だけじゃなくその日常パートも含めて、
うん、すごい綺麗なんですよね、美術背景も
ね。あれもなんかそれこそまあどちらかといえばテイストとしてはジブリとか、
うんうん、
あのスクショを見ると分かるんだけど、なんかスクショのワンシーンだけところどころ切り取ってみると、
うん、
なんかそれこそ90年代のアニメかなとか。
あー確かに
色合いとかもそうなのかな、
うん、使ってる色はそんな感じかも。
そうちょっとやっぱ独特なテイストが出てて、
そう割とね、なんかいっぱい書き込む系のやつと最近のそういうのと、あとその古臭い80年代90年代系の色原色に近いですみたいな感じっていう人混ざっててね、
うん、
なんとも言えないんだな。
そう独特な結構世界観がこう キャラの大写しのスクリーンショットを見ると今風のアニメだなっていうすごく感じがするんだけど、
うんうんうん、
背景が入ったちょっと引きっぽい絵を見ると急に、おこれはなんかジブリの映画とかそれこそ、まあ、ナウシカとかの時代感というか、なんかすごい唐突にこう世界が切り替わる瞬間があるなっていう、そういう背景も結構見どころかなっていう、
そうね
感じはするね。こうフリップフロッパーズはなんか最初だからユリで進められたけど、
うん、
でも個人的にはもう単体に作品としても結構ド級にすごいんじゃないっていうのが個人的なもう超激推し、
うんうん、
おかげで喋りすぎてしまった。
まあユニですよって。